はい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。今気になる映画があります。カポーティ。はい、これ知ってる人いますか？フィリップ・シーモア・ホフマンが主演でですね、トルーマン・カポーティという小説家がおりまして、ティファニーで朝食をや冷血などを書いた小説家なのですが、その人が冷血という作品を、これは実際に起きたアメリカでの惨殺事件を元にしたノンフィクション的な小説なのですが、それを書き上げてからとか書いてる最中とかに起きたこのカポーティの異変などをですね、克明に綴った作品みたいでですね、非常に面白そうなのであります。それでその映画を見ようかなと思う前にですね、ずいぶん前振りがこれ長いですね。ということで、この前振りは後説にということで、まずは聖書一章読んでいきたいと思います。すいませんね、こんな前振りで。では、来ます。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第29章。ヤコブは旅を続けて東の人々の国へ行った。ふと彼が見ると野に一つの井戸があった。そしてその井戸の傍らに三つの羊の群れが伏していた。その井戸から群れに水を飲ませることになっていたからである。その井戸の口の上にある石は大きかった。群れが全部そこに集められた時、その石を井戸の口から転がして羊に水を飲ませ、そうしてまたその石を井戸の口の元のところに戻すことになっていた。ヤコブがその人たちに、兄弟たちよ、あなた方はどこの方ですか？と尋ねると、彼らは、私たちはカランの者です、と答えた。それでヤコブは、あなた方はナホールの子ラバンをご存知ですか？と尋ねると、彼らは、知っています、と答えた。ヤコブはまた彼らに尋ねた。あの人は元気ですか？すると彼らは、元気です。ご覧なさい。あの人の娘、ラケルが羊を連れてきています、と言った。ヤコブは言った。ご覧なさい。日はまだ高いし、群れを集める時間でもありません。羊に水を飲ませて、また行って群れをお買いなさい。すると彼らは言った。全部の群れが集まるまではそうできないのです。集まったら井戸の口から石を転がし、羊に水を飲ませるのです。ヤコブがまだ彼らと話しているとき、ラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女は羊飼いであったからである。ヤコブが自分の母の兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊の群れを見ると、すぐ近寄って行って、井戸の口の上の石を転がし、母の兄ラバンの羊の群れに水を飲ませた。そうしてヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。ヤコブが自分は彼女の父の親類であり、リベカの子であることをラケルに告げたので、彼女は走って行って父にそのことを告げた。ラバンは妹の子ヤコブのことを聞くと、すぐ彼を迎えに走って行き、彼を抱いて口づけした。そして彼を自分の家に連れてきた。ヤコブはラバンに事の次第のすべてを話した。ラバンは彼に、あなたは本当に私の骨肉です、と言った。こうしてヤコブは彼のところに1ヶ月滞在した。その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからといって、ただで私に仕えることもなかろう。どういう報酬が欲しいか言ってください。ラバンには2人の娘があった。姉の名はレア、妹の名はラケルであった。レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。ヤコブはラケルを愛していた。それで、私は あなたの下の娘、ラケルのために7年間あなたに仕えましょう、と言った。するとラバンは、娘を他人にやるよりは、あなたにあげる方がよい。私のところに留まっていなさい、と言った。ヤコブは、ラケルのために7年間仕えた。ヤコブは、彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。ヤコブはラバンに申し出た。私の妻をください。期間も満了したのですから、私は彼女のところに入りたいのです。そこでラバンは、そのところの人々を皆集めて祝宴を催した。夕方になって、ラバンはその娘レアを取り、彼女をヤコブのところに行かせたので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた、娘のレアに自分の女奴隷、ジルパを彼女の女奴隷として与えた。朝になってみると、それはレアであった。それで彼はラバンに言った。何ということを私になさったのですか？私があなたに仕えたのは、ラケルのためではなかったのですか？なぜ私を騙したのですか？ラバンは答えた。我々のところでは、長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのです。それでこの婚礼の週を過ごしなさい。そうすれば、あの娘もあなたにあげましょう。その代わり、あなたはもう7年間、私に仕えなければなりません。ヤコブはそのようにした。すなわち、その婚礼の週を過ごした。それでラバンは、その娘ラケルを彼に妻として与えた。ラバンは、娘ラケルに自分の女奴隷ビルハを彼女の女奴隷として与えた。ヤコブはこうしてラケルのところにも入った。ヤコブはレアよりも実はラケルを愛していた。それでもう7年間ラバンに仕えた。主はレアが嫌われているのをご覧になって彼女の胎を開かれた。しかしラケルは不妊の女であった。レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。それは彼女が、主が私の悩みをご覧になった。今こそ夫は私を愛するであろうと言ったからである。彼女はまた身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞かれて、この子をも私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくだろう。私が彼に3人の子を産んだのだから、と言った。それゆえ、その子はレビと呼ばれた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度は主を褒めたたえよう、と言った。それゆえ、その子を、彼女はユダと名付けた。それから彼女は子を産まなくなった。と、29章はここまででございます。そうですね。前振りの続きですけれども、そのカポーティという映画の作品の中で重要な部分を占めているであろう、この霊穴という小説をですね、まずはこう、読んでから見に行こうとこう思ってるわけなんですけれども、この霊穴という作品の小説の文庫本がですね、売ってないんですよ、どこにも。近隣の駅を全部調べたのですが、売ってないんですよ。もう売ってないってなると、こうもうものすごく欲しくなるもんなんですよね、人間なんてものは。こうないからこそ欲しいみたいなね、そんなに欲しくもなかったものがないってなると逆に欲しくなるっていうね、こういう面白い作用が今俺の中で起きてますよ。なのでね、この小説はネットで買っちゃおうと思っております。ということで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。ずいぶんくだらない前説からのつながりのこの結末ですいません。ということで、うめえうめえうめえ30でした。